いやー、てっちゃんさん、映画の話してもいいですかね。
はい、僕もするんで。
え？映画の日や、え？
一 週間ぶりのクリアサヒ、ごちそうになります。
励み。
こいつはうまいね。
うん、
はい。豚尾さんの映画話、僕聞くの好きなんで、お願いします。
予告編をたまたまその街を歩いてるときに、最近ってあの映画の予告編とか、道端のモニターとかに流れてることが割とあるんですよ。
そう、都会限定でしょ。しかも大都会限定よね。
まあ、あーってこんな映画やるんやと思って、全然その街中で見たモニターで映ってた映像だけやから、
うん。
全くその内容わかんないんですけど、
うん。
なんか、いやーに面白い雰囲気だけ伝わってきたんですよ。
おうおうおう、聞かせて。
で、その映画のタイトルだけ、今のなんかむちゃくちゃ面白そうやなって、
うん。
いうのがあって、タイトルを確認して、これ、見に行きたいなと思ってたのが、ゲットアウトっていう。
黒人が警察官にめっちゃ、撃ち殺されるやつ。
めっちゃ撃ち殺される。そんな予告編やってました。撃ち殺されるみたいな。
いや、俺予告編は読んでないんだけど、うん、見てないんだけど、
はい、
その映画の筋は知ってて、
うん、
なんかあれでしょ？家の中に警官が来て黒人バンバン殺していくってやつでしょ？
いや、全然違う。それ違う映画ちゃう。
え？
黒人が。
違う映画。
いや、黒人の映画ではあるんですけど。
わかったわかった。黒人がホームステイみたいなところに行って、みんなが歓迎するんだけど、何かが変だみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんか
ちょっと、初めはなんかいいドラマかなと思って、なんかどんどん怖くなっていく予告編、見た映画館で見た。
でもその、もう一つのてっちゃんが言ってる、その、警察官が家にやってきて黒人バンバン撃ち殺すっていうやつが、むっちゃ気になるんですけど。
なんか映画化するみたいなとこ、なんかで見たような気がするんだけどな。
いや、まあ、
なんか抵抗させるってやつ、わざと警官に。そして、あ、お前触ったなって言って。
あ、黒人差別的なやつか。
そう、公務執行妨害でバーンみたいな。
ただ、このゲットアウトっていうのも、全くその予告編では何も伝わらなかったんですよ、僕の中に。
うん。
何も伝わらなかったのに面白さだけ伝わったのね。そして、
うん。
もう一つ伝わったことがあって、
うん。
俺きっとその黒人の人種の差別的なものが、なんかテーマの映画やなっていうのは分かったんですよ。
うん。
でも具体的にどういう話なのかっていうのは全く分かんなかったから、まあ見に行こうと。
うん。
で、公開されてるっていうのを聞いたから、映画の日っていうファーストデーって1日安く見れるんですね。
うん。
で、僕、もう何も知らずに見に行こうと。
うん。
もう面白いのは間違いないって自分で決めたから。
豚尾さんまた盛りますよね、自分の中で。
うん。でも、やっぱりもう、信頼してるっていう感じで、見に行ったんですよ。で、内容はと言いますと、
はい。
主人公の黒人、イケメンなんですよ。
うん、
ちょっとオラついてる感じの。
イケゲイみたいな。
イケ黒人ですよね。
うん。
で、彼女がいるんですよ。
うん。
イケてるから。
うん。
でもね、それ、ちょっと少し違ってたのは、違ってたってこともないな。その、ドラマが発生しそうな予感がしたのは、
ニューハーフだったとか。
いや、まあ、それもドラマが、白人女性なんですよ。
もうドラマか決定。
彼女がね。
最大のステータスみたいなこと言いますもんね、白人メイドを雇うことがとか。
で、その白人女性の彼女が、
うん。
週末、うちの実家に来る予定大丈夫？とかって。
あ、アメリカ映画によくありがちな。
そうそうそうそう。
あの家族の紹介でみんなで一家団らんとかやるの。
そうそう。
お兄さんとかで、お兄さんの奥さんとかも連れてくる
よ。そうそう、週末滞在するなよって。
うん。で、そして殺人鬼がやってくるっていうね、大体。
そう。で、父も歓迎するわって。 で、その時にその主人公が言うわけですよ。
うん。
で、あの、君言ったのかって。
うん。
えって。
うん。
え、言ったって何を、いや、だから俺が黒人だってことだよって。
辛い。うん。
え、そういうのって言う必要があるの？って返してくるわけですよ。
彼女はできた彼女ですな。
この意識高い感じの。
うん。
いや、でもさ、ってあの、いきなり、言ったら驚くだろうって。で、うちの父はオバマ支持者よって。
うん。
だから、あの、そんなこと、あの、そんなことを考えるような、あの、遅れた人じゃないから大丈夫よって。
うんうんうん。
娘の彼氏は大歓迎するはずよって。
うん。
ああ、そっか、ってなんか、まあまあ、
そう。まあまあ、そう言うならっていう。うん、
そうそうそうそうそうそうそうそう。
ああ、ちょっと懸念はあるけどっていうね。うん、
そうそうそう。で、その、田舎の車、車道をバーって飛ばして、彼女の運転で、
うん、
その実家とやらに行くわけですよ。
はい。
その最中に、でもやっぱりその黒人の兄ちゃんは不安になって、
うん。
あの、ちょっと電話していいかなって、
うん。
大柄に電話かけるんですよ。
おぉ、やっぱ頼りになるんだな、大柄は。
黒人大柄。
うん。
電話して、あの、実は彼女の実家に招待されてて、
うん。
あの、不安なんだよね、みたいな話をしてたら、
うん。
大柄が、彼女の実家なんか行くなって。
うん。
ろくなことないぞって。
うん。
うん。言うのね。いや、でも行くって言ったら行くなって。
うん。
そんなこと言ってなんかなるのって。
うん。
嫌な思いするだけだぞって。
俺ら黒人だぞ。
そうそうそうそうそうそう。正気かよって。
辛いんだけど、その現実自体がもう。
いや、でもその、あの、連れの大柄黒人は陽気なやつなんですよ。
うん。
そう、陽気に言うわけですよ。
うん。
おい、マジかよって。
お前、すぐ逃げって言われるぞ、みたいな。
そうそうそう。もう、やめとけって、俺の、うん、俺があの、あ、違う、その、今、その、彼女と一緒なんだ、みたいなこと言って。
うん。
で、あの、一つだけアドバイスしてやるって。うん、女の実家なんか行くなって。
名言っぽいな、なんか。一つだけアドバイスしてやるて。
そう、実家にだけは行くなって。
うん。
でもまあもう行くって約束してるから行っちゃうわけじゃないですか。まあまあまた後でなとかって言いながら。
うん、
で、実際その、でっかいお屋敷で、田舎の。
うん。
その両親と言われる人物は、その黒人兄ちゃんをみんなハグして、
うん、
温かく迎えてくれるんですよ。
触るのも嫌だと思われてた黒人を。
いや別にそんな言ってね、最初から言ってないから。
ああ。
いや、歓迎するわって言って。で、その歓迎して、同じこと言うんですよ、その親父も。
うん。うん。
私は、あの、オバマに第3期があったら投票してたよって。
うん。
うん。それぐらい黒人は差別しないおじだよっていうのをアピールするんですよ。
うん。もうおじ化してるわけね。オバマおじだったのね。
で、あの、食事とかお茶とか一緒にみんなで囲みながら。
うん。
あの、どういう出会いだったのかね、みたいなことを、和やかに話していくんですけど、
うん
うん。すっげえ気になることがあって。
うん。
使用人が黒人なんですよ。
ほう。
あの、薪割りとかしてる、あの、下男も。
うん。
家の中でなんかお茶とか注いでくれる家政婦も。
金持ち、だから黒人メイドを雇ってるわけね。
はい。でもそういうのってなんかその、田舎のお屋敷で黒人が雇われてるってなんか予感がするじゃないですか。
うん。しかも南部だとなおさらね。
そう。そこが北部なのか南部なのかはよくわからないけど。
うん。
なんか南部の金持ちっぽさがすごい出てんのよ。
うんうんうん。
で、そんなところでもてなされてる黒人ってなんか怖くない？
なんかちょっとドキドキするよね。
別
に。まあ、たまたま黒人のメイドだったって。
そう。思いたい。
そう、思いたい。
そう。なんかね、でも、 その田舎の家にいるのは、
うん、
黒人の俺と、
うん、
黒人の下男と、
うん、
黒人のメイドを除けば、
うん、
全員身なりのいい白人っていう、
うん、黒人の俺はスニーカーになんとかみたいな。
で、あの、明日はその親戚のパーティーの日だったのよって。
たまたまね。
たまたま、たまたま。で、あの親戚中が、あ、え、まさか今日、明日だったのって。
うん。
で、あの、ちょっといっぱいあの親戚が集まってくるけど我慢してねって。
うん。
みんなきっと歓迎してくれるわって言って、続々とその車がやってきて、
うん、
みんな降りてくるんですよ。
うん。
ほとんどっていうか、まあもちろん親戚やから、
うん。
ほぼ白人なんですよ。
うん。
で、そこで、いや、よろしくとかって言ってるけど、
うん。
どんどん肩身が狭くなってくるのね。
うん。
でも肩身が狭くなってくる。
なってるのは自分で肩身が狭くなってるわけでしょ、単純に。
で、みんな、あの、いやー、素晴らしいねって。
いい男捕まえたねみたいなとか、フレンドリーなんでしょ？
あの、君が黒人でよかったよ、とか。
うん。
あの、これから時代はブラックだと思うんだ、みたいな。
褒めまでするの。
で、もうそこで、なんか、なんか、得体の知れない。でもね。
うん。
そこで僕は、その黒人差別を受けてるたりと、黒人差別を受け続けなあかん社会の一員として苦労したことはないけど。
うん。
もうすっかりその黒人目線になってんのよ。
うん、すっかり。
主人公やから。
まあ、ブラックの B の豚尾ですからね。
はい。なんかその周りに、周り白人ばっかりで、自分とメイドとかしか黒人がいない状態で、
うん、
身の置き場のなさっていうか、
うん、
居心地悪いなっていうのがビンビン伝わってきて、
うん。
だから自分が黒人になったような気分になれるんですよね、この映画って。
うん。
ああ、なんか、
それぐらい意識しちゃうわけね、うん。その黒人と白人の壁みたいなの。
うん、うん。
なんか普通の映画だったら、ほら、今時ないじゃん。
そう、普通の映画って言ったら、あの、ほら、そういった、ポリティカルコネクトレスみたいな、観点から、よく言われません、あの、ハリウッド映画で。絶対、いろんな人種を入れるみたいな。
黒人が大体軍の大佐とかね。
そうそうそう。そうやって配慮してるから。
結構いいポジションについてるっていう。
配慮してるから結構僕らもなんか、あ、そうやんねって言って、これ映画として、なんか、ほんま安心して見れててんなっていうのが。
ああ。
でもこの映画って。
おかげですね。
そう。この映画ってあえて。
デンゼル・ワシントンとか。
あえてそういうアンバランスにしてるわけじゃないですか。
うん、
黒人、白人ばっかりの社会の中に掘り出された黒人っていうシチュエーションをわざと作ってるから、そこに安心できるような黒人なんかいないんですよ。主人公以外。
うん。
うん、だから、ここまで不安になるかって。
うん。
やっぱりなんだかんだ強がってても、圧倒的少数派にされるって嫌よね。
ちょっとね、ドキドキしちゃうよね。
うん。で、主人公のその、なんか、もやもや感もすんごい伝わってきたときに、
うん。
その親戚の一団の中に、
うん。
黒人がいるのを見つけるんですよ、普通の客の側で。
うん、うん。うん。
メイドとかじゃなくて。
うん。
で、ああって。
ほっとするよね。
そう。いやーって、あの、元気かって。
うん。
で、こんな白人がいっぱいいると、ちょっと参っちゃうよね、みたいなことを言うんですけど、
うん。
その黒人はなんか、うん、そうだよね、って。あの、仲良くしたいよね、みたいな。なんか、全然ノリ悪いんですよ。
うん。
いやなんかこいつ、黒人やったと思ったけど、なんか妙に、その、おらついてないし、
うん。
なんかすごくきっちりした、おとなしい格好してるし、
うん。
なんか面白くない、盛り上がんなかったな、と思って、ほっとしたのに、
うん。
で、まあまあいいやって言って、またなって言って、この、グータッチしようとしたら、
うん。
スッて握手されるっていう。
しーし。
なんかそこで。
黒人特有のグーグー、パッパッピッピみたいなやつがないわけね。
そう、スッて触られる。
でも勝手に俺今黒人特有って言ってしまった差別感。まあ、ノリよくヒップホップみたいな感じで。
じゃあなって、グー出したのに、
うん。
パーで返されるんですよ。
負けたね。
そう。すって、えって、うわーってちょっとほっとしたのになんか、なんかこいつとも壁を感じるみたいな。
うん。
で、しかもそのなんか妙に身なりが良くて、こいつ、なんか、主人公からしたら、うん、黒人っぽくねえな、みたいな。
黒人とは肌の色ではなかったっていう。
え、言ったら、まあ、こういう言い方したらもう、この映画ってすごいセンシティブなんですけど、
うん、
こういう言い方したらダメなんですけど、お行儀が良すぎるっていう。
名誉黒人。
何ですかね、いい黒人なんですよ。
ああ。主人公を助けるね。
マジカルニグロ。
ああ、前に話してた。
はい。
魔法使い。
はい。
必ず主人公たちを助けてくれる黒人。
賢者っぽい。
うん。
貧困法制でって。
うんうんうん。
ねえ。で、考えてみたら、メイドの黒人も、常にニコニコしながら奉仕してくれるんですよ。
モーフィアスみたいなもんね。
そう。マトリックス。
そうそうそう、マジカルニグロでしょ、あれ。
マトリックスのモーフィアスもすっごいいいキャラですけど、
うん、
マジカルニグロのフォーマットの中にあるキャラやって言われたらそうなんですよね、あれも。
うん。
別に映画の価値を貶めるわけじゃないけど、そうなっちゃってるんですよ。
うん。
で、まさに。
主人公を導く存在だから。
そう、まさにマジカルニグロとか正しい黒人みたいなやつしかいないんですよ、そこの世界には。うん、で、いやー、でもちょっと、でもなんかこいつこの、グータッチもしてくれない黒人気になるなーって主人公は思ってたみたいで。
うん。
スマホで写真撮るんですね、そいつ、さりげに。
うん。
カシャって。
うん。
そしたら、その写真撮られた音にめっちゃ反応したんか知らんけど、
うん。
うわーって言い出して、
うん。
主人公につかみかかってくるんですよ、そのおとなしかった黒人が。
うん、急に写真撮ったぐらいで。
そう。
いや、やめてくれよっていうのはわかるけど。
いや、発狂して掴みかかってくるんですよ。
うん。
で、その時に、主人公に言うんですよ。
うん。
ゲットアウトって。
え？
帰れって。
うん。
で、みんなに取り押さえられて、
うん。
いや、ちょっとそういう、転換の気質があって、みたいなことを周りの人みんな言うのね。
急に暴れ出すのよ。
そうそう、
押さえようって。
写真のあれに、フラッシュに、反応したんじゃないのかなって。
うん。
でももう落ち着いたから大丈夫って言ったら、
うん。
さっきまで、ゲッターって言ってた黒人が、
うん。
またスッってこう、穏やかな顔になって、
うん。
いや、もうなんともないよって、帰るねって。
うんうんうん。
何かがおかしいっていう。
おかしい。
うん。ここにいてはいけない気がするっていう。
どう気になる？
どうなん、なんか、これはなんか怖いことになるのかなって、でももうすっごい不安やから帰りたいよって。
うん。
なんかもう大柄の元に帰りたいよって。こっからその主人公が辿る恐怖体験ですよ。
めちゃくちゃ気になる。待って。
うん。
近所の映画館でやってるからググっていい？
あ、はい、ゲットアウト。
3円の映画館。
はい。
シネマ Q で。やってると思う。なんかね、ポスターがあったよ。
あった？
今日見たもん。あった、やってるやってる。あ、
見て。
見たい。
怖い、これ。
怖い？
怖い。黒人目線の差別っていうか、被差別体験の恐怖映画なんですよ。
うん。
完全になんていうの、差別の話だけじゃないんですよ。ちゃんとホラー映画なんですよ。本当に。
あ、ホラーなのね。
うん、うん、うん、うん。でも、黒人差別がテーマになってるホラーやから、 ちょっとね、今までになかったような、その、ピリピリする、あの、題材ですし、あの、白人が、その、例えばオバマ大統領が当選したから、もう黒人差別なんかしてないよ、みたいな、こと言ってても、本当なのかっていう疑いがあるじゃないですか。腹の底ではそんな風に思ってなくて、不利なんじゃないのとか、どうせ分かり合えないんじゃないのみたいな。事件とか起きましたよね、いろいろ。
ありましたね。
で、最近でも起き続けてますよね、そういうのが。そこの不安感が、あの、ホラーになったっていう。
怖いね。
怖い。
これ、見たい。
これ、だから、その、新人の監督さんなんですよ。この映画作ったなんて、It Follows とか、Don't Breathe とか、今までこう、新しい、新人監督が意欲的なホラー映画作ったって言って、いろいろ聞きましたよね。
はい。
で、その度に僕、It Follows めっちゃ面白かったって。で、Don't Breathe も、これもう本当に、また新しい視点やなっていう。で、そこの流れに、このゲットアウトも加わりましたね。そう来るかーっていう。
そんなに？
あ、だから切り取り方が本当にうまいですね。その、題材が。ホラー映画の。
って年々面白くなって
くる、ね。そう。It Follows とかも、It Follows っていうのはなんかその、性病とかのエイズとかああいうのの、不安感みたいなのが、モンスター化したものじゃないですか。
あとは低層のやつとかね。
そう。
低層観念
つうの。低層観念とか、あの、一夜限りの関係を過ごしたやつがどんなやつかわかんないとか。そういう不気味さが、ああいうテーマを生み出したわけじゃないですか。で、あれって、うまいなって思ったわけですよ。そういう人の不安感を映画にするって。で、ドントブリーズに関しては、独居老人みたいなのが、実際何なのか分かんないっていう、知った気になってるけど、もしかしたら全然知らない面があるんじゃないかっていう、一人暮らしの弱い年寄りが強盗に襲われるって思ってたら、弱くなかったみたいな。
むしろ気が狂ってるやばいおじだったっていう。
そう。これっていうのはそういうなんか、わかんなさみたいな不安感が、やはりあのホラーの題材になったわけじゃないですか。今回はまさかこの黒人差別っていうのがホラーの題材に。
結構ギリギリのネタですよね。
ギリギリのネタですよね。これが別の視点のなんていうか、黒人なんて得体が知れないし犯罪者だぜみたいな映画っていうのは昔からいっぱい作られてきて、で、そういうのって言うたら差別映画になっちゃうわけですやん。今なんか絶対作れないじゃないですか、そういうのって。でも黒人がダメになったらイスラムとかになってましたよね。どうせイスラムの。
絶対的は今イスラムですからね。
テロリストなんか何しでかすかわかんないぜみたいな。でもそこからもさらにその映画の文化っていうのは今ハリウッドでも何でもそうですけど、一歩先に進んでってイスラムとかも偏見で見んなよみたいなテーマにもなってません。で、ここでその今度は黒人が白人に対する抱く恐怖感っていうか、被差別対象になることの恐怖っていうのをホラー映画のテーマにできないのかっていうことですよ。
怖いですね。
実際に事件とかあったりとかするから、そういう背景とかをこちとら多少なりとも見聞きするんで、やっぱりなんか真に背負った怖さがあります。
なるほどね。
しかも自分が黒人になるバーチャルリアリティな感じもあるんですよ。黒人目線になって。マイノリティってのはこんなに頼りないものかと。なんか、 ね、全然場違いの場に行くと、すっごい嫌でしょ？
いや。
浮いちゃってるみたいな。
わかるわかる。あの、で、
うん、
あの、隅っこの方で、
うん、
仕方なくお酒飲んでると、
うん、
君もかいとかって言われる。
君もかい。
え？って言ったら、うん、いやー僕も連れてこられただけでねーって、
うん
うん、ああいう連中にはもう生き生きするよって。ああ、名前言ってなかったね、哲也ってんだ、よろしくって。
うんうん、
ああ、私はジャスミンって。
うんうんうん、
よろしくって、
うん。
で、ドラマ生まれますよね。
でも誰もそんな風に言ってくれなかったとしたら
一人で隅っこでずっとツイッターで帰りたいとかですかね。帰りたいとかブツブツブツブツやってたら、
うん
で、君が哲也っていうのかいって言って。
うんうん、
豚岡反射聞いてるよって面白いやつだってなって。
うんうんうんうん、
あ、どうも。こんばんは。モテラジでね、やってますって。ああ、モテラジで聞いたことがあるよって。
うんま、
紹介するよってこいつがさ、とか言って。
はい、
ブツブツブツブツ俺はずっと。
そう。で、さっきその、急に暴れ出した黒人を写真撮ったって言いましたよ。
うん。
その写真をさっきいやどうしよっかなって言った大柄友達に写真送信するんですよ。
うん。
いや、変な奴がいたよって。
うん。
で、こいつなんだけどって写真送って、でもなんか気になるんだよなって。
うん。
じゃあその大柄がそのデータを受信して。
うん。
こいつって、なんとかの兄貴じゃないのって。
うん。
お前知ってるだろってこいつって。
うん。
あいつだよみたいな。誰それのあの兄貴の、なんとかだよみたいなこと言って、えって。
うん。
全然違うやんって。やっぱり俺の知ってるやつだったのって。
うん。
だから気になってたのかって。全然違うくないで、その
大柄。編集して、紳士っぽくなってるわけね。
そう。で、あんなダッサい服着るようなやつじゃないだろうって。もっと
オラついちゃったね、ダッサい服って。
そう、オラついてたでしょって、もっと
あ
って。
ああ、もっといけてたよって。
でも確かに言われたら、同一人物かもしれんって。でもなんで俺のことわかんないんだって。俺もわかんなかったしって。
怖っ。
じゃあその大柄が、いや、だからやべえって、だから、帰ってこいよって。
うん。
ああ、確かにって。帰った方がいいかもしれんってなってくる。
うん。
向こうの先はもう、実際見て、その恐怖を体験してほしいんですけど、
うん、
もうなんかもうあんまりネタバレするのも僕と同じようにわけわかんないうちに見てほしいんですよ、これ。わけのわからない感じの。でも不安感。あと言っとくけど、
うん。
もうこの、大柄が超いいやつ。
大柄差別やめえやん。
マジカル大柄。
大柄イコール賢者みたいなのやめえや、本当に。スパイダーマン、ホームカミングでもそうだったけどさ。
だから今、新たな局面に入ってるってことですよね。マジカルニグロから端を発して、
うん、
最近はその、大柄平等感を出すために、
うん、
大柄にいい役を振るっていう。
そう。
でもやっぱりそういうの大事やと思った。
思った？
いや、全員モデル体系とかあったら、中に大柄が一人ポンって掘り込まれたりとかしたら、
安心する？
いや、不安になってくるでしょ。いや、その大柄は、
あ、なるほど
ね。身の置き場がなくなってくるでしょ。
うん。
で、観客、もう大柄の観客とかって言ったら辛くなってくるじゃないですか。
うん。しかもみんなダイエットとか、
うん、
レッスンとか熱心にやってるんでしょ、ジムとか。
そうそうそうそうそう。だからすっごく、そうやって、痩せてる子がいいって言われたら辛いなって。
うん。
スーパーサイズ。
でもね、私はね、って、うんうん、サブウェイに行くのが、ね、無理なの。
そう。私にはとてもできそうもないわって。
あんな過酷なダイエット聞いたこともないですからね。誰も成功したことないから、サブウェイダイエット。
サブウェイダイエット。1日4回サブウェイ行って注文するっていう。
あんな過酷なダイエット聞いたことない。ちょっと、クリアさん人ってくるんで、ちょっと待ってください。
はい。まあね、なかなか、この、ゲットアウトっていうのは、 面白いっていうかね、怖い。怖い映画ですよ。
はい、ただいま。
あの、ブラックムービーっていう側面もあるしね。
いろんな意味でブラックですね。
てっちゃんさんはなんか映画を
見たんですよ。
ほう。
金持ちっぽい女が、飛行機に乗ってて、
はい。
で、隣に座ったおばさんにずっと話しかけるんですね。
はい。
彼と出会ったのは、ブルームーン聞いてたのよって。
待って、話長そうですよね。
とか、めっちゃ抗うつ剤とか聞いて飲んでるけど、聞かないのよって。
何、その、横のやつはメンヘラおばでもあんの？
いや、わかんない。ずっと聞かされてる。で、マティーニだけを聞くのはって。
はい。
でも超金持ちそうなんですよ。ビトンのカバンだし、旅行カバン。
はい。
で、超金持ちなのに、なんか貧乏そうな街に来て、
はい。
実は妹の家に居候させてもらうと。
はあ、ははあ、
妹の家って言っても、アパートですよ、小さい。
はい。
超金持ちそうなのに。実は、旦那とニューヨークでセレブ生活してて。
誰が？
その、めっちゃ金持ちそうなおばあが。まあ、おばさんぐらいの年齢よ。
はい。
金持ち生活してたけど、夫が詐欺罪で捕まって、一切合切なくなったのよね。
はいはいはい。
で、それで住むところもなくなったから妹のところに身を寄せると。
はい。
で、身を寄せて、これからどうしようかしら、みたいな。それでも、ファーストクラスで来て、
はい、
飛行機、
はい、
ビトンのカバンとかいっぱい持ってんのよ。
はいはいはい、はい。
で、妹に突っ込まれるわけよ。お金ないって言ってなかったって、そしたら、贅沢病が抜けないのよ
抜けないのよ。
借金だらけよって言ってお酒飲むっていう。
あ、逆ギレ。
で、妹は、離婚してるんですけど、
はい、
元旦那もいて、
はい、
実は離婚の原因が、お姉ちゃんの旦那に詐欺られたからなんですよ。宝くじ20万ドル当たって、これをどうしようかなって、その、兄貴どうしようかみたいな。そしたら、うちに預けたら、年利 20% で運用するよって。マジって。で、預けて、
はい、
結局詐欺だったっていう。
はい、じゃあ、仲悪い？
まあ、仲悪いけど、妹は結構いい子で、お姉ちゃんも騙されてたのよって、お姉ちゃんも知らなかったのね、詐欺とかって旦那が、
はい、
何やってるか分かんないのに言って、私はもうずっとパーティーの女よみたいな、っていうセレブ女がいるんですけど、はい、結構妄想で一人ごとブツブツ喋ってんだよ、
はい、
もう結構やばい系なのよ、その女が、これからどうなっていくのかっていう映画を見たんですよ。
なんかシチュエーションとしては、あれですね、欲望という名の電車っぽいですよね。
鋭いっすね。ブルージャスミンっていう映画で。
ほうほうほうほうほう。
よく言われるらしいですね。欲望という名の電車と比較されるって。なんかセレブ生活から転落して、もう、一切合切何もできない女なのね。
はい。そう。欲望という名の電車もそういうシチュエーション。
そう。で、破産して、
はい。
どうにかこうにか、また、そのセレブ生活に戻りたいって考えるけど、できることはお酒を飲むことだけみたいな。
その映画自体は最近のものなんですか？
まあ、最近っていうほど最近じゃないけど、2013年で。
でも近代の映画ですよね。
アカデミー賞ですね。
マジで？だって、欲望という名の電車ってもう60年以上前のやつですよ。
アカデミー賞っていうか、女優がアカデミー賞でもういろんな賞を取ってますね。ゴールデングローブ賞とか。もういろんなもうすっごい映画がアマゾンプライムで見れたんで、見たんですけど、めちゃくちゃ怖い映画なんですよ。
欲望という名の電車も怖かったですね。
このセレブ女がもうずっと妄想で、喋ったり、当時のことを思い出したりするんですけど、
はい、
どんどんなんか気が狂っていく感じがするんですよね。自立したいって、早くこのお家出ていきたいわっていうけど、
はい、
何かしたいって、うん、あの、歯医者なんか嫌よとか、歯医者の受付なんか嫌よとか、
はい。
そんな、スーパーのレジなんて、私ができると思うって、最悪の仕事よって、私はスーパーのレジよって妹は、
うんうん、
何か悪いのって言って、うん、違う、そうじゃないのよ、私は贅沢が身についてるから、みたいな。じゃあ姉さん、うん、インテリアデザイナーはどうって、
うんうん、
あ、いいわねって、
うんうん、
インテリアデザイナー、うん、私向けでとってもいいわって、
うんうんうん、
でも資格を取るにはお金がって、
うんうんうん、
今ならなんかネットでも取れるって聞いたわって、妹が言うわけよ。
うんうん、
そしたら、そうね、ネットならいいわねって、でも私パソコンができないのって。
うんうん、
あ、わかったって。まずはパソコン教室に通ってパソコンを習いましょうって。
はい。
で、それがマスターできたらネットでインテリアデザイナーの資格を取るのとか。
はい。
もう、バカなのね。
うんうん。
バカだけど必死なのよ。
だ夢見がちな。
そうそうそう。で、
でも現代でありがちに
妄想でずっとブツブツブツブツ喋ってるし。
うん。
ずーっと人に嘘つくし。
何が。
セレブだって。
何がジェーンに怒ったかとか。
うん。
サンセット大通りとか。
うん。実はサンセット大通り今 Amazon プライムで見れます。
お
ー。なので皆さん見てください。これね、ブルージャスミン超有名作だったんですけど。
はい。
見てなかったんですけど、これで見れて。
うん。
うわー、怖ーってなって。もう、オチとかゾッとするんですよ、なんか。
ソーシャルホラー。
ゾッとする、ゾッとするし、愛も感じられるんですね。
うん。
激しい愛も。
あ、しかもブルージャスミンってウディ・アレンなんか。
そう。
ああ。はあ、はあはあ。
で、最後、主人公は、
うん、
まあ、オチは言わないですけど、なかなか悲惨な最後を遂げるのか、みたいな。
うん。
このまま妄想に取り憑かれて。
欲望という名の電車の主人公というか主人、まあ主人公ですかな。
うん。
のヒロイン、ブランチは、なんとも哀れな。ただでも、どうかなのかわかんないですけどね。哀れだったのかどうかっていうのは。
うん、そうそうそうそう。と思ってて、
うん。
今日映画見たら、
はい。
あの妄想の理由わかったわ。ブツブツブツ喋ってたとか理由も。
ほう。
新しい映画見たんですよ。マイティー・ソーバトル・ロイヤル。
ああ、それと繋がんの？
あのね、実はね、うんうん、ブルージャスミンはね、
はい、
死の神のヘラだった。
はあ、はあはあはあはあはあ。
あの、ソーのお姉ちゃんだったんですね。
うん、うん。うん。
実はオーディンと、一緒に、
うん、
あの、ソーが生まれる前に、
はい。
9個の世界虐殺しまくって、
はい。
王になったと。
はい。
で、あの、役目なくなったから、役目なくなったし、お前激しいからって幽閉したらしいんですよ。
うんうんうん、
ヘラを、
うんうん。
でも復活しちゃって。
はい。
で、ソウの、あの、なんつうのハンマーあるよね。
ありますね。
あれ割るのよ、バキって。はい、握力だけで。
うん、
で、ソウは、どうなっちゃうのっていう。まあ、どうなるって勝つんですけど。
それは勝つでしょうね。うん。
そのヘラが、
はい。
ジャスミンでした。
え？どういうこと？
同じ女優だと。
同じ女優かもしれんけど。
あの、若田いろんな理由が、あの、ジャスミンブツブツブツブツ言って、ここは本当の自分じゃないとか、
はい。あ、本当の自分じゃないっていうのは本当やったんだよ。
そうそうそう。あ、本当に、
うん、
あの、だから現実世界っていうよくわかんないところに、そう、あの、オーディンに閉じ込められてたんですよ、ブルージャスミンの。
ああ。
ジャスミンは。
ああ。
だからあの妄想とかやってたし。
封印されてた。
封印されてたのよ。
だからあれでしょ、あの、白石監督の映画とかであるような、あの、ホームレスが実は本当のこと言ってたとしたらっていう、ようなやつですよね。
ジャスミン本当のこと言ってたのずっと。
とか、あの、キチガイが本当のことを実は、これが、真実だとどうすんのって。
そうそうそうそう、地獄だぞって。
うん、そうそうそうそう。
地獄だったのよ。
うんうんうん。
ジャスミンは、マジで。
うん。
いやー、でも、マイティー・ソー・バトル・ロイヤル見たんですけど、
はい。
もうすっげえ面白い。
え、なんかもう。
もうね、もう究極
に面白い。
あの、まず、ソー役の人が、
はい。
すっごいセクシーでキュートなんですよ。
でも、前作とか見てないからな。
もう筋肉ゴリラなんですよ、ただの。
はい。
可愛いゴリラなのね。
可愛いゴリラ。
もうとってもお茶目で。必要以上に裸とか見せるし、もうこれ、はい、そういうサービス面もすごいし、あとロキも出るんですけど、うん、
はい。
もうまたロキとの絡みがすっごい BL なんですよ。
うんうん。
すっごいね。
すっごい。
うん。で、ハルクもずっと出るんですよ。
ああ、そうなんや。
うん。だからあれよ。シビルウォーの出てない奴らが出るの。
ああ、B 面みたいな。
そうそうそうそう。で、ハルクとロキがめっちゃ戦うのよ。
ああ。
じゃあハルクとロキじゃん、ハルクとソウが。
うん。
とか、死の神ヘラがめちゃくちゃ強すぎるし。
うん。
だってサノスが好きな相手ですもんね。
ああ、ヘドリ
で、ジョニー・デップのこと気に入って、
うん、
デップと一緒にイチャイチャしたけど、サノスが嫉妬してデップ死ね泣くようにして、ヘラと合わせないようにしたみたいなエピソードもありますか、
うん、なんか、てっちゃん毎回マーベルの映画見に行って、
うん。
究極に面白いって言ってません？
だって究極に全部面白いもん。
え、毎回。
ドクターストレンジも出るし。
毎回記録更新みたいな。
そう、毎回ホームラン。負けるぞって。
もうなんかいい加減にしろよってできますよね。
なる、なる、なる。辛いわ、見てるこっちも。だって面白いの分かってるもん。
ねえ。
もう映画館の中でもずーっと面白かった。
でっちゃんがなんか、いやー今回は期待外れでしたねとかって言わんもんな。
怖いもん、期待外れ。怖いわ。
で毎回面白いの本当にいい加減にしてほしいですよね。
いい加減にしてほしいぐらい面白くて、マイティーソー。
はい。
もうとにかく、
はい。
ソーの魅力をたっぷりと出していった映画でしたね。
ほら、なんかそのアベンジャーズやったりとか、シビリウォーみたいなのやったりとか、
うん。
言うたらお祭り騒ぎみたいな映画やるじゃないですか。
うん。
で、合間合間にその単品の映画やるじゃないですか。
うん。
さすがにって思うんすよ。
うん、思ったわ、俺も映画見ながら。さすがにって。
地味、今回は地味回でしょうね。
さすがにハルクの単独映画ぐらい作ってやるよって。
ああ。
さすがにって。
じゃあ、ハルクの単独映画って今までいくつかあったけど。
うん。
で、今回のアベンジャーズの人の俳優のハルクってないですよね。
ないですね。
もし作ったとしたらむっちゃ面白かったりとかするのかな、それも。
まあ、ハルクが今回めちゃくちゃいいキャラなんでね、一人でなんか、豪遊してるしね。豪遊ってなんか楽しんでるしね。結構理性あるハルクだしね。
ああ。
会話も可能。
で、結構理性あるって、ハルクの正体って科学者なんですけど。
だけど、その触れ幅が面白いじゃないですか。
うん。
科学者が、
はい。
切れたら、
うん。
話もできんくて、敵味方関係なく暴れまくるっていう。
はい。
パワー今回はなかなかいい。そう、パワー系。だってスーパーマンと同じぐらいのパワーもあるし、怒ったらもっと出るし。
うん。
よかったですね、相当よかった、マイティーソー。何も考えないで見ていいです。終わった後も何も考えないでよかった。
まあ。
ブルージャスミンはめちゃくちゃ考えさせられたのに。
うんうん、
見ながら。
はい。
うーんって。
うん。
ああ、ジャスミーンって。
うん。
もうマイティーソーバトルロイヤルはもう何にも考えなくていいし、うん、もうサイ&コーって感じ。
サイ&コー。ああ、シビルウォーとかは考える。
シビルウォーは死ぬほど考えるし、今でも語れるもん。
なんかまた。
今でも俺の中で決着ついてないから。
今度また続きというか、何でしたっけ？
インフィニット・アベンジャーズ。
ああ。
みんな出るんですよ。
ああ、もうついてい
けない。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々も出るのよ。
ああ。ちょっと頭整理できないです。なんか、なんとかパンサーみたいなやつ言いましたよ。
ブラックパンサーの映画もやります。
もう、動画がどうなってるかわかんない。
単独も。だから、こんな映画今までなかったじゃん。
もうどこに繋がるかわからんみたいな。
うん。
なかったですよね。普通はワン、ツー、スリーとかって繋がるじゃないですか。
で、アントマン2もやるし。
ああ、もう。いや、だから、分岐ではないですけど、なんなんでしょうね、これ。
マーベルっていう体系？
全部が繋がってるとかってやばいじゃないですか。 筋追えないですよね。
トラさんみたいなもんよ。全部繋がって。い
や、トラさんは一直線やんけ。単に一直線や。
一直線に見たらいいじゃん、マーベルの映画。マーベルってだけで。
じゃあ、せめて数字振ってくれよって。
マベさんでいいじゃん、マベさん。
うん、
もうね、よかった。ロキもまたいいし、はい、みんなにまた今回も可愛いって言われるんだろうな。
はい。なんかもう、悪なく追求というか、必ず見に行きますね。
エンターテイメントっつうの？
もうわかりますよ。本当に、
もうだってもう豚さん見なくてもわかるでしょ？多分。
いや、もう絶対面白いやろ、みたいな。
そう、絶対面白い。もう笑えるし。
うん。
あ、なんか今回はね、コミカル全振りなのよ。マジで、ずっと笑える。もうギャグのオンパレード。
ダブルゼータみたいなもんですね。
前半のね。
うん、うん、うん、うん、うん。
ちょっと後半になると、またやっぱちょっと後半になるんだけど。
ちょっと深刻になる。
まあ深刻になるけど、
うん、
まあ層が負けるかよっていう。
はい。
神様やぞって。でも相手も神様だしね。
うん、どうすんだよ。いや、なんか中二病というか、妄想、子供のヒーローみたいなのを、どこまで無茶をやって、ストーリー成り立つかみたいなのをチャレンジし続けてますよね。
うん。めっちゃいい映画っつうか、スカッとしたっつうか、なんつうの。見終わったのに、
うん、
あんまり覚えてないっていう感じ。ないよ。
それ考えたら、やっぱりデッドプール、むっちゃ地味でしたね。
デッドプールは地味すぎて、
うん、
逆に失敗してる、俺の中で。
一番破天荒そうなヒーローなのに、
一番
地味ってすごかったですね、あれ。
うん、
それが逆に破天荒なのかな。
地味でしたね。デッドプール面白くないかも。
でも、なんか、今までの映画の基準やったら面白いですよね。
いやいやいや、もう、100点中、みんな70点以上はつけるんじゃないの？点数つけるの嫌だ。
最近のなんかマーベルの、その面白い。
マーベルが100点中みんな6億点とか。
そうそう。
俺ね、うん、ドクターストレンジが出てきたのがとっても嬉しかった。ドクターストレンジの映画がマジで面白いんですよ。
もう、でも、それね。
ヤバ体験なのよ、マジ。
僕、微塵も疑ってないんですよ。
そうでしょうね。
微塵も疑ってないから見ない、みたいな。
そう。だってもう分かってるもん、面白いって。
そう。
そうでしょうね、ってなった。
で、なんかの気の迷いで、
うん。
見てしまうことがあると思うんですよ。
はい。
その時に、やったやっちゃうんだとこれ面白いよ。
いや、だから言ったよね、って。てか言ったよね、ごっこやめえや。いやー、ドクターストレンジ、もう今回のマイティーソー、
うん、
あ、現代はラグナロクです。
ああ。
最終戦争。
うん。
もう。
でも前作見てないからね、マイティーソーの
前作は見てなくてもいい。
繋がんないでしょ。
うん、繋がんないから。
え、繋がんないの？
うん。
え、もう、そんなことあったの忘れてもいいの？
いい。今作はマジでいい。ほぼ。
でも
それ、まあ、確かに繋がってはいるんだけど、まあ、そんなんおまけよ、おまけ。
でも僕もアベンジャーズからいきなり見て、マイティソーとかのストーリー知らなかったけど、もうすぐ受け入れましたからね。
受け入れたでしょ？
あれ、いらんなと思って。
いらん。
で、アベンジャーズ2。
常に最新を見るだけでいいよ。うん、だってアントマン見てないけど、よかったでしょ、シビルウォー。
アントマン見てないのに、見てないのにシビルウォー見たら、
うん、
もうアントマン好きになってるっていう。
なるでしょ？
なんかわからんけど。
キャップって。
わからんけど、もうこいつのことがすごくわかった気になった。
そう、キャップと戦えるなんてって。
うん。はぁ、あ、はぁ、あ、すごいですよね。
すごい。逆にブルージャスミンは死ぬほど考える。ムタオさん見てほしい。ソーシャルホラーっつうか。
そう、ソーシャルホラー。世間とのギャップっていうのが可愛いじゃないですか。
うん。
でももう恐怖の源泉って大体世間とのギャップじゃないですか。
もう常に崖っぷちなんですよ。もう崖っぷちどころか、
うん、
もうジャスミン落ちてるんですよ。
うん、落ちてるけど認めな い, いな。
あの、そうそう、落ちてることを認めない。あの、うん、長い間落ちてるんですよ、もう。
はい。
だから俺がなんか、そこが見えない歩道橋で、イエイイエイって言って、あああれがジャスミン。
4000メートルぐらいから落ちて
る。そう、4000メートルぐらいから落ちてるけど、
うん、
もう死ぬのは確定してるんだけど、その間の物語みたいな。
そうですね。なすすべがないです
よ、ね。なすすべが、悪の経典で全く死ぬのは確定してる。
うんうんうんうん。
あの、どうやって死ぬかを考えるだけみたいな。
そう。大きな流れの中に乗ってるんですよ。
そう、でもね、それでもやっぱ愛なんですよ。
あ、
愛の女でしたね、ジャスミン
も。ああ。
インターステラーの女と一緒ですね、愛の女。
ああ。
愛ゆえにですよ、マジで。サウザーのセリフがぴったり、ジャスミン。愛などいらぬってなる？こんなに悲しいのなら。こんなに苦しいのなら、愛などいらぬって。ならば俺は愛のために戦おう。
そう。
滅びるがいい、愛と共に。シャオパーキッキキ様、飛行の謎はピキーンって。
いやー、欲望という名の電車のブランチだって。で、あの根底にあったのは、旦那を愛してたんですよ。
そうなんですね。愛なんですよ。
忘れられないんですよ。
サウザー声優誰でしたっけ？銀河万丈か。
うん。
めちゃくちゃかっこいいね、やっぱり。
ギレンザビの声ですね。
やっぱ入れてきたね。やっぱアニメ制作人も、サウザーはやっぱね、って。そんじゃそこらの声優は使えんわな、って。あ、でもなんか大塚明夫とかもやってんな。
なんですか、劇場版とかの
なんかいろいろ他のやつとか。
パチスロのやつとかのやつですよね。
そうそうそう、席とか。
いやー、
サウザー181センチの体重98キロ。結構ガチムチですね。
でもあの世界の中では割と背が低い。
小柄の方ですね。
背が低いですよね。とんでもないな
ぁ。ユダの方が重いですね。
まあ、ユダは結構がっしりしてましたよね。
うん。キレろ、キレろって。なんと水長剣の王、なんだか、王、なんか、なんだっけ。
結晶時とかですか？
そう、は、その華麗な足の動きにあるって。
ああ、
キレろ、キレろって言ったら。
うん。
パーンって、レイが、こう水面パーンって手でやって。
はい。
おお、美しいって。なんと究極奥義って。
うん。
なんだっけ、なんだっけ。断固総裁権じゃなくて。飛翔白麗って。バシューって、この、
はい、
裕次郎が、誰かに、胸元までチョップした時みたい。
甘ない
優。甘ない優だ。うん、甘ない優に。
うん。
飛翔白麗って、攻めて。その胸で、急に訪問になる。やっぱ、これも愛なんですよ。ユダも愛してたんですよね。
いや、だから愛してたけど、
うん。
ユダは、誰かに心を奪われる自分を許せなかったんですよ。
ナルシストだからね。
心を奪わせる、人類やと思ってたのに、
うん。
奪われてしまったんですよ。
うん。だそれが許せなかったんですね。
それを消すために、殺してやるって。
うん。
そう。でも最後は、俺が唯一認めた男って。
うん、その胸の中で。
そうそうそうそう。だから最後に素直になったんですよね。
さすがなんと究極奥義ですね、必勝白麗。
サウザーもそうじゃないです。あの漫画って最後に素直になって死ぬんですよ。
悲しいね。
サウザーじゃない、ユダって、あいつですよね、
だから、なんつーの、うん、素直になあれって、人間になあれって、あれは結局正しい指導だったんだね。
でも素直になれてたら悪役してないですよね。
悪はいない。
みんな素直になれなかったから悪役非道なことをやって、
うん。
で、最後反省して死んでいくんですよね、素直になって。うん、本来の自分っていうのを。
うん。
あの、自分、本来の自分になるっていうのさえできれば、
うん、
人間は悪にはならんで済んだんですよ。
悲しいね。だからやっぱ愛なんですよ。ジョジョでも結局、愛だけが重力を超えてましたからね。
うん、
愛だけが引力を超えると。重力か。引力すなわち愛って言ってたから。
言うだもん。
最後の。てか、だから漫画は、
うん、
あの、週刊とか月刊誌で読めって。
はい。
引力すなわち愛って煽りが。あれ、最後書いてんのかな、コミックでも。わかんない。見てないけど。
で、何の話で？
ジョジョの第6部で、最後バス乗って。
ああ、書いてない。
で、最後の煽りに、
うん、
引力すなわち愛って書いてたんですよ。い
や、煽り全部消えるから。
ジョジョの第6部にカーンって。
はい。
なんかいい煽りつけるやん、6部面白くないけどって。
いや、あの、神父の最後の反撃も連載版にはなかったですからね。
え？
雑誌の時はなかったですね。
え、反撃すんの？
え、あの、ほら。酸素濃度減らされるじゃないですか。
うん。
で、メキメキメキメキってやられるじゃないですか。
うん。そのままブシャーって死ぬじゃん。
それ連載版なんですよ。
は？
単行本では、
うん。
その頭潰される最後の瞬間に、
うん。
悪あがきしますよ。
どんな？
え、このクソチビがーって言って殴ろうとする。でもそのまま、バコーンって潰される。
難しいね。漫画って。
いや、ただ単に1ページ足されただけなんですけど。
うん。
多分あの、連載版のままやったら、こいつ反省してんのに殺すのかわいそうやんみたいな雰囲気やったからやと思う。だから最後の瞬間でほら本性を出すってのあるじゃないですか。
あ、ジョジョ特に言
うの。そうあの、
下水の。逆に愛じゃなくて、最後、反省したふりして、
そう。
どすぐる悪を出すっていう。
あの、連載版のその反撃シーンがない場合は、あの、いや、ちょっと待ってくれって、この後だったらいくらでも命を差し上げるから、
うん。
あの、一巡するまで待ってくれってずっと言い続けるじゃないですか。
だから、あの、ね、天国への、本当に天国への道をずーっとやってる人みたいなね。
はい。
で、自分は悪気はないっていうのが一番邪悪って、ジョジョの、
そう。
共通のテーマですよね。
でもエンポリオは無慈悲に潰すじゃないですか。
うん。
そういう命乞いには耳を貸さずに。
うん。
でもそこのままやったら後味悪いって思ったんやろね。
うん、
だから最後にこのクソチビがーって反撃しようとしてるのを描いて、死ねーみたいな。
なんか記憶が怪しいな。俺引力すなわち愛って本当に書いてたの。
自分で言ったんじゃないの。
自分で作ったとしては相当いい言葉だなって。
自分で煽ったんだ
よ。引力すなわち愛。
煽ったん。
自分で作ったかな
あの、あれですよ、
ね。ああ、でも出てくる。
二度と海に入れない気がするんだっていうのと一緒で。
そう。うん、ああ、やっぱりね、ジョジョの煽りって。
うん、
引力すなわち愛。
うん。煽りは消えますからね。
あともう一個、主張したいことがあるんですよ。
はい。
一個だけいいですか？これブログにも後で書こうと思ってるんですけど。はい
は
い、
うん。
第三のビールとかクリアサヒとかあるじゃないですか。
ありますね。
あれの CM に、
はい。
絶対に第三のビールとか飲まないやつ使うな。
え？飲むんじゃないの？
飲まんでしょ。
誰が出てんの？ブラッド・ピットとか。え？
芸能人とか俳優とか。
じゃ、誰が出たらいいのよ。
俺。
え、でも芸能人とかでもクリアサヒ糖とかいるでしょ。
いるわけないでしょ。
いないの？
いないよ。
私はクリアサヒ糖なんだみたいな人。
いるわけないでしょ。
そうなんや。何飲んでんのかな。
ビール。
え、でも見てないやんね。
え、絶対にそうだって。
あ、そうなの？
だって、お金があって、
うん、
気にしないならビール飲むでしょ。
え、出てる人ってみんな裕福そうなやつばっかり？
え、出てる時点で裕福ですよね。
あ、そうなの？
え？
じゃあ、てっちゃんは俺を使えって言ってるけど。
いや、俺を使えってわけじゃなくて。
てっちゃんが出た瞬間にもうクリアサイ飲まないやつになる。
いっぱいいる。
え？
いっぱいいる。だからクリアサイを本当に飲む、
うん、
飲む税に CM 使われると、うん、クリアサイの売り上げが落ちるんですよ。
はい、え？
だから俳優とか、
うん、
お金持ちがクリアサヒを飲んで、
はいはい、
例えばなんかの、ビールの CM とかって、
はい、
最近だとなんか二人の夫婦の食事ってとってもいいよねって、
うんうんうん、
いい食事しながら、
うん、
一番搾りじゃなくて、はい、キリン一番搾りはビールですよ。
ビールですよ。
喉越し生とか飲むんですよ。
あー。
ないからって。
あー、だバランス取れてないってことか。
そうそうそうそう。なんか、パーティー、芸能人たちがいっぱい出てるパーティーとかで、
うんうん
うん、わーい、クリアサヒとかってないだろうって。お殺すぞってなるわけ。てかそういうシーンばっかりなんですよ。だから第3のビールとかって。
ああ、言うたら第3のビールをそうやって持ち上げるならば、
うん。
そう、貧乏臭いシチュエーションを作らないといけないのに、
うん。
ちょっとゴージャス感出すせいで、
うん、
でも、ゴージャス感出したらそこに第3のビールがあのおかしくないっていう。
そうそうそうそう。
ねじれが。
飲む層違くないって。
なんでそんな、なんかすごいサラダとか、あの、意識の高い感じのディナーを作っちゃってんのに、
うん。
そこに喉越し生置くねんみたいな。
うんうんうん。で、みんな喉越し生、バーンって飲んで、はい、クーってなるわけですよ。
はい。うん。
殺すぞってなる。
あの、カップ焼きそばとかやったらよかったんですよね。
カップ焼きそばとかだから、まあ、芸能人も食うけど多分。
いや、だからカップ焼きそばをこうやって、ああ、作ったなって、喉越し生とか横にドンって置くっていう CM やったら。
そうそうそうそうそう。を芸能人が、
うん。
ちょっと貧乏臭い格好してやってくれれば、うん、まあまあまあ、まあモデルとしてはありなんだけど。
あとエアリアルとか。
そう、エアリアル、俺ね。
エアリアルとかをバリって開けて、
うん。で、カーって口の中に放り込んで、ボリボリボリってやって、
うん、
で、クリアサイカシッと開けて、
うん、
クーってやりながら、
うん、
あの、5チャンネルやるとか。
そうそうそう、あの、エアリアルをガコってやって、向かいに座ってる別のおじが、うん、んって顔して、
うん、
安物のスナックだって。
そう。
こいつに合うんだって。
そう、あの、ユージロの最高、クリアサイをね。
そう。
もうね、
うん、
最近めちゃくちゃ思うのよ。もうその、そういう CM を見るたびに、例えばオリオンサザンスターの CM あるんだけど、
はい、見たこと
ない。パーティー会場とかで、
うんうん、
まあ沖縄のそういうモデルとかそういう俳優使ってるんでしょうね。
はい、
なんかイエーイってイケてるパーティーの中で、
はい、
サザンスター。
いや、もうそれよりいいんじゃないの。
よくないだろ。
サザンスターでしょ。
パーティーやろ、セレブたちが集う。
え、ビーチパーティーじゃないの？
オリオンビールでしょ？せめて。
え、ビーチパーティーでも？
ビーチパーティーでもみんな金持ちそうな奴らが集って、ヒューとか言って、オリオン、麦職人って。オリオンビールだろうって。ふざけるなよってなるの？
バンボシュとかだったらよかったっすよね。
バンボシュなら、
うん、
麦職人が似合う。
うんうんうん、
似合うけど、そういうセレブパーティーに、
うんうん、
オリオンサザンスター持ってこられたらね、こっちも困るんですよ。
やっぱスーパーで肉とか買ってないとあかんですね。
そうそうそうそうそうそう。わかる？俺が言いたいこと。
なんか、やっとわかってきた。だから CM としては、商品の貧乏臭さを売るわけにはいかんのですよ。
うん。
押し出すわけにはいかんっていうか、できるだけあの上等のものに見せようっていうのが CM の、なんちゅうか趣旨じゃないですか。
うん、でも、でも、
うん、
本当に、その出てる俳優が、
うん、はい。
いや、実は最近ビールのね、本物の濃い味が苦手で、
うん。
クリアサヒぐらいのね、薄いのが好きなんだよねっていうやつもいるかもしらん。
いや、まあまあ、いるでしょう。味の好みやからね。
うん、あるかもしれん。
うん。
まあ、金持ち、貧乏関係なくあるかもしらんが、
うん。
その CM のシチュエーションにクリアサヒはないっていうのは 100% 断言できるっていう。
あ、そうそう。だから、高級、商品を高級風に見せるっていうのは CM として絶対条件なのに、
うん。
その商品の持つポジションが、
うん。
高級を狙うんやったらそれはないわっていうポジションなのよ。
なのよ。
だから、これのねじれ現象っていうのをなんとかしないといけないんですよ。
もうね、正しいかんといけん。だって金持ちの部屋にある、
うん、
なんかすっごいガラスに入ったウイスキーとかが、
はい、
あれがブラックニッカだった。変でしょ。
しかも大切な友が来たから、これよ、みたいな。
そうそうそう、カラーン。こんな日には、ブラック、ニッカ。
お前、もっといいの出せよ、みたいな。
殺すぞ、
だから、
いや、せめて、もう少しイラクのウイスキーよって。
うん、うん。いや、取っといたんだよねって、嫌味か、貴様って。
嫌味かって、ブラックニッカ。そう。4リットル、ペットボトル。
そう。
嫌味、泣くわ、俺でも、裕次郎でも。
いや、そこなんですよね。だから、どういう押し方をするかっていうのに工夫がないということですやん。そこに笑える、なんかシチュエーション出しゃあいのにね。
うん、だから、仕事帰りに疲れた顔して、
うん、
スーパー寄ってクリアサヒの6巻ケースをカゴにポンって入れて、
うん、
エアリアル入れて、サキイカ入れて、
うんうんうん、
で、惣菜の半額のやつ入れて、
うんうんうん、
家に帰って、
うん、
並べて、
うん、
ピシッと開けて、
はい、
テレビつけて、
はい、
ニュース2-3見ながら、
はい、
クリア朝日、染みますね。
まあまあ、そんなん
で。クリア朝日。
そんなんでいいと思うし、なんかかつてそういう CM とか
は。あったよ、かつてはあったよ、
なんか。あると思うんやけどね。なんか、現実逃避が始まったのかな。
そうそうそうそう。麦焼酎のなんか CM とか、そんな感じだった
そうそうそう。だからなんか。
明日も頑張ろう、みたいな。
そうそうそう。
くたびれたけど、こいつのおかげでいけるぜ、っていう。
くたびれたサラリーマンの晩酌みたいなイメージを押してた気がするね。
でも、今は、
うん、
くたびれたサラリーマン出ないで、イケてる夫婦とか、イケてるカップルとか、うん、イケてるパーティーとかが、
はい。
クリア朝日イエーイって
もっと B 級感、いやないだろ、 B 級感ですよね、ジャンクフードっていうか、
そこはなんかみんなコロナのビール、瓶ビールとかだろ
う
って。
そうですね、うん、
ムカつくんだよそういうのがってなっているの最近主張したい。
それかコニャックですよね、タルモリーって
上等なね
そう
上等なコニャックとかは、
うん、
実際に CM に出されると困るでしょ、視聴者は、は
い、うん。
上等なコニャックなんか飲んだことないよ。
うん。うん。
わからんわ、味なんかコニャックの。
でも安物のキャンディーが合うんですよ。
合うんですよ。だからこれが、こう、通っぽいでしょ、
はい、
一番上等なコニャックに合うのは、
うん、
安物キャンディー知ってる俺、ドヤっていう接待。はい、
うんうんうんうん。
そら泣くわ。
うん。いや、エアリアルと提携したらいいのにね。
エアリアルうまいよ。クリアサヒにめちゃくちゃ合うさ。俺、お菓子全然食べないぜだけど、
うん、
だってポテトチップスも全然食べないのよ、俺。
うんうんうんうん、
だけどこのエアリアルはいいよ。
うんうんうんうん、
クリアサヒと合う、
うん
で。クリアサヒはぬるくてもいいっていうのが俺好きなのね。
なんか電車に乗りながら飲むとかで CM でいいんじゃないですかね。ジョーンでも安心なんすよーみたいなこと言いながら。
そうって。ひそって。電車でビール。ひそって。あ、ビールじゃなかった。
あ、そうそうそうそうそう。
第3のビールなら安心ねって。
うんうんうん、
お子さんにも安心。
調子乗りすぎやろ。調子乗りすぎやろ、それは。
ちょっと調子乗ったな。
うんうん、何がお子さんにも安心やねん。いや、お前、カバンの中全部、クリアサイかよ、みたいな。
それ、豚尾さんやが。俺、豚さんがリュックからクリアサヒ6缶パック取った時に、もうこの人には勝てんと思ったからね。あ、負けたってなんかもう敗北感でいっぱいだったもんな、
う
ん、その。
うん。いや、わかる。てっちゃんさんわかる、その、だから、歪みよ。
歪み？
あの、CM、CM が。だから、CM のコンセプトが歪んでんのよ。
ムカつくでしょ。
あの、大五郎みたいなやつをパーティーで出すみたいな。
パーティーに、オリオンサザンスター出すかよ。
でもそのパーティーの、なんか雰囲気がオリオンサザンスターの雰囲気やったらいいんですけどね。
そんな雰囲気なパーティーなんかない。
え、普通になんか、エアリアルとか持ち寄ったパーティーとかですよ。
ないないないない、なんかもう、イケてる。イケてるもん。 あの、缶ビールとか持ってないもん、そういうパーティー。みんな、カクテルグラスだもん。
そうで、カクテルグラス持ってんのに、誰がサザンスター持ち込んだ。
そう、先般を探せよ。
このカクテルグラス持ってるやつが、おってなるんですか、オリオンサザンスターが積んでんの見て。
で、カクテルグラス後ろにポイってあって、ガッシュって、ゴッコンコッカーって、うん、パーティーには、サザンスターって。バカかって。
ああ、わかるな、その、なんか、CM の世界観が歪んじゃってんのってすっげえわかる。
かーって、焼肉とか食って高そうな、家族で、
うん、
で、お父さんが、やっぱり喉越し生だわなって。アホかって、こんな上流階級のお父さんが喉越し生飲むかって。エビスだろって、そこはって。
うんうん、せめてね。
でも、エビスはエビスでちゃんと贅沢な感じで出すのよ。
ああ、贅沢。
ちょっと贅沢なビールですって。でもね、その贅沢より上回ってんのよ、第3のビールの贅沢さは。
確かに、あの、なんか必要以上に肩肘張って、あの、ねえ、貧乏臭さを払拭しようとするがゆえに滑稽になってしまってますね。
そうそう、あとはめっちゃ料理上手な、奥さんが、
うん、
はい、作ったわよって言って、ベランダみたいなところで、
うん、
マンションのね、いいマンションっぽいベランダで、二人で、
うん、
二人でこうやって過ごすのも久しぶりだねって。
うん、
そうねって言って、
うん、
月経感パック。
なんでや
殺すぞって。月経感パック、この二人が飲むわけないだろって。
うん、
本当に飲む層に訴えかけろって。
なんかちゃんとした地酒とか飲みそうだ
ね。うん。あの、今日、手に入ったんだって。
うん。
ああ、すげえレアもんじゃんとか言って、
はい。
ちゃんと高そうでレアそうな日本酒を飲む CM なら、全然合ってんのよ、シチュエーション。月経感のパック出すかそこで。あの、相当好きもんだぞ、この夫婦。逆に。
うんうんうん。
説得力の塊なんやがって。
うんうんうんうん。そうですよね。
月経感のパックを夫婦で、あの、おしゃれなマンションのベランダで、奥さんの美味しそうな手作り料理でつまむなんてもう、末期やぞ。
丸とかね。
あ、丸もそんな感じ、CM。
嘘でしょ。
ほんとほんと。しかも、芸能人の俳優とか女優とかが、ふーって、あー、ほんと美味しいねって、丸。パックもあります。
あのね、さすがのね、僕もね、
うん。
いや、なんぼお金持ち言ったって、クリアサイとか飲むこともあるでしょって、
うん。
言ってた僕ですけどね、
うん。
丸は許せんぞ。
いや、全然ありますよ。
あの、200%、200% ないからね、丸は。
あの、金持ちになってもね、僕もね、
うん。
例えば、吐いて捨てるほどの金とは言わんよ。
はい。
今、俺が思い浮かべてる金持ちぐらいになったとしよう。
はい。
っていうことは、トンカツがいつでも食えるぐらいだ。
ああ、そうですね。まあ、500万ぐらいですかね。
ってことは、スーパードライも、ためらわず買えるってことよ、うん。
はい。買えますね。
それでもクリアサイン飲むことあるよ。
あるよ、あるよ。うん。
でも、丸は飲む。
ない。本気でない。
でも、丸、豚さん、丸の CM 見てください。YouTube とかにあるかも。殺すぞってなる、本当に。じゃあ今検索すれば丸で。
丸はね、
日本酒の丸の CM もひどいぞ。
でも日本で一番売れてるお酒ですからね。
あの、TOKIO のリーダーとかが飲みます
よ。いや、丸の前やろ。
いや、本当に。白鶴。丸。
そう、白鶴。でも日本
で一番売れてる。あの、船とかで漁とかして、取れたての新鮮な幸なんですよ。
はい。
で、それで、海辺のパーティーとかで、
はい。
丸をワイングラスみたいなのに入れてみんなで飲むっていうセレブたち。
それ、あの、取れたての海の幸が台無しやろ。
で、みんなで、しかもあれですよ。
うん。
すっごいおしゃれなグラスに丸、パックのね。しかもパックね。全員。で、みんな、丸飲んで、
はい。
くーって。
あの、山形の地酒の初孫を、あの、見習ってほしい。
うん。
芋2回変って言って。 芋煮会で、その安価な地酒の初孫をみんなに飲むって無理がないじゃないですか、実に。
うん、
実際うまいし。
うん、
で、現地でもそんな風にして飲まれてんねやろなっていうのが伝わってくるんですよ。
うん、
だ余計飲みたくなるんですよ、CM 見てたら。丸。
丸。パクツル。丸。
いや、ほら。ああ、今日はちょっと熱が37度ありまして、はい、はいって。
まあ、時のリーダーは丸好きかもしれない、本当に。なんか好きそうな、なんか無理はない感じはすんのよ。
うん。
実際好きかもしれんなって。本人は悪くないんだけど、
うん、
シチュエーションが悪い。
うん。
取れたての海の幸を、
うん、
セレブそうな人たちが、
うん、
海の幸でホームパーティー、ホームパーティーとこじゃないんだよ。海が見えるところでパーティーしてみんなでワイングラスに、
はい。
パックの丸を注ぎ合ってるっていう、この、絶対に見ないシチュエーション。
うん、うん、うん。
やめえや。
ないですわな。ないですよね。
そこですよ、僕が怒ってるところは。
やっぱりだから37度ありましてって言って、あ、今日は休ませてもらいますって、さてとって。
さてと、
丸丸丸ボンって。
これ説得力の塊じゃないですか。
いか
こういう CM やれば受けるんですよ、絶対。すいません、すいません、明日には治ってると思う。はい、はい、はい、本当に申し訳ございません。はい、はい、はい。わかりました。引き継ぎの方はしっかりして、あ、わかりました。はい、すいません。ピッ。さてと、ドン。丸
そうそうそう。
それだけでいいじゃないですか、CM。完璧でしょ
完璧やし、そういう AA があったじゃないですか。
ある。
やる王のやつのやつで、丸とイカ置いてあって。
そう。
AA って、なんか、丸の魅力をふんだんに。
ちょっと飲みたくなりますよね。
そうそうそうそう。そうそうそう。この自堕落な酒っていう。
うん。
コンセプト。
金持ちが飲むか？
そう。コンセプトは自堕落と貧乏ですよ、丸は。と中毒みたいな。
だから、クリアサヒも、
うん。
俺が疲れた感じで仕事帰りに、
そうそうそう。
ユニオンによって、
うん。
クリアサヒ2缶ぐらい買って、うん。あ、でも、通常缶手伸ばして、
はい。
今日はちょっと贅沢にロング缶かよ、みたいな。
うん。うん。うん。
で、クリアサヒも味違いを2、2袋買って、
はい。
で、半額のピザとか買って、
はい。
しめしめみたいな。
うん。うん。
で、お家で、プシッと開けて、
うん、
はい、どうも、てっちゃんですって言いながら、
はい、
ラジオにはクリア朝日。
いや、やっぱり、六缶ケースみたいなのを豪快に買うっていうね。
あー、ちょっとかっこいいよね。
そ両手に
も。どんだけ貧乏なの。マジで。
でも、それがコンセプトだからね。
そうよ。俺の層、俺の刺さっ、クリアサインに刺さってる層に俺はドンピシャよ。そういうコンセプトよ。
でも一生懸命今日は食材買ってきて、
うん。
いろんな料理を手の込んだ料理作りましたって言うんやったら、
うん。
今日はなんかこう立派な料理作っちゃうから、
うん。
いつもクリアサインやけどスーパードライにしとくか、みたいになるんですよね。
これがスーパードライ編の CM ね。エビスビールとかプレミアムモルツとかそういうことね。
うんうんうんうんうんうんうん。
だって矢沢永吉がプレミアムモルツ飲んでても違和感ないんですよ。
まあねっていう。まあそらそうでしょうねって。
プレミアム、喉越し。
うん。
クリアサヒ飲んでたら違和感しかないでしょ。
まあ矢沢永吉がなんかその、すんごい、なんていうか、垢抜けないサラリーマン、定年間近のサラリーマンとかを演じてるんやったら知らんけど。
そうそうそうそう。
とか、ハローワークの帰りとかね。
あと、その点、缶コーヒーのボスの CM は、
うん、はい。
まあ、俳優は使ってるんですけど、
うん、
ボス飲む層が飲むようになってるんですよ。
ボス飲む層。肉体労働者とか？
そうそうそうそう。
は
ぁ。ボスって幅広く飲まれるじゃないですか。
はい。
だってコーヒーって上限があるから、缶コーヒーに関しては。
で、クラフトボスっていう社畜向けコーヒーも出ましたしね。
出ましたし。社長でも飲むんですよ、多分ボスは。
うん。
ボス。缶コーヒー。でもクリアサイヤー飲まないんですよ、社長は。
うん。
そこですよ。 怒ってるところは僕が。いや、飲むかもしれんよ。
うん。
飲むかもしれんが、
うん。
もっとその、レアもんじゃなくてターゲットに刺さるような CM を。
うん、うん、うん。
パーティーでワイングラスにパックの丸物を入れては飲まんだろうって。お前見たことあるんかその現場って。
狂気を感じますね。
イエーイって。それぶっ飛びパーティーみたいなもんなんか薬でも決めてんのかってみんな。
うんうんうんうん、
まるでぶっ飛ぼうぜって。ぶっ飛ぶわ。
いや、今日は鍋をしようかしらって言って、
うん。
でかい鍋に丸を豪快にバーって入れて、
うん。
出汁ができたとかって言ってる方がまだいいですね。
そっちの方がまだなんかね、末期だなって感じがし。
いや、あの、料理酒ないから、これでいっか、みたいな。
やめえや。
バシャバシャって。あー、丸かもうせいぜいあれですよね。お豆腐買ってきて晩酌しましたぐらいの。CM でいいんじゃないかなって。
50円ぐらいのやっこね。
うん、やっこ。で、丸が横に置いてるみたいな。
で、ふーって、ネクタイ緩めて。
うん。
丸。
それから、レンジに入れてチンってするか、その、丸
を。ああ、いいね。レンジは欠かせないよね。
うん。まあ、熱燗してって。
だから俺らも、もう勝手にクリアサインの CM 作ろう、ラジオで。
うん。ああ。
勝手に流そうも。
ああ。
ラジオ CM ってあるじゃないですか。
ある。
あるでしょ、うん、それでクリアサインの CM やろ、勝手に。
うん、うん、うん、うん、うん。
クリアサイン大好きだから。
うん、辛いです。クリアサインが好きだから。
うん、辛いです。いつかはスーパードライ。クリア朝日って。
ここまでが CM やったとしたら
クリア朝日が今、後ろにいっぱい届いてたとしたら
丸と。
丸と。もうみんなここまで言うなら、じゃあ飲んでみようかなって丸なってきた、
う
ん。
そうそうそうそうそうそうそう。そこまでひどいの
そんなひどい酒なの、
うん、うんうん。
どうなんですか、豚さん。そんなにひどい酒なんですか。
ひどいね。
いいところは
いいところは頭痛くなるとか。なんか お酒嫌いな人に最適みたいな。
あ、もっと嫌いになれる。
いや、酒の味しないからなんか。
あ、そうなの？
うん。なんか甘ったるい砂糖水みたいな味がする。丸とかって酒の風味とかどうも苦手っていう人向けに作ってる。
あー、で、やばくなる？
うん。
辛いな。
なんか手っ取り早くなんかおかしくなりたいみたいなニーズにはもう最適なのかもしれん。
やばくなりたい人向け。
でも酒が好きな人にとってはあの味苦痛でしかないからね。あと、温めるとそこそこ飲めたりする。
ああ。
うん。それぐらいかな。でもいいとこなのか、これは。そして、なんか、冷静に考えてみても、そんな安くないしね。
ああ。
同じ値段で地酒買えるもんね、そこそこ。
その選択肢を丸の CM。
うん、わかりました。ちょっと、僕も。YouTube でもう一回検討してみます。
いやー、もう、ちょっと今送るから今。
いや
ちょ、うん、送るから見てほしい、うん。見てから今、感想ラジオで言ってほしい。
じゃあちょっと止めますね。トイレ行きますか。はい。